カンポーナーの放送局でございます。本日も一人撮りでございまして、以前、私のお知り合いに、一人撮りの時は、暗いと言われましたがね、全く一人の空間でね、今日私は、こだっせなんて言えないわけでね。そんな、これ誰一人聞いてませんからね。私の周りには。つまるところ、そうですよ。今人はいませんからね。この活動を続けて10年ですか。10年以上ですね。芸歴は22年。22年行ってきた中では一番売れてないんじゃないかと、そういうふうに思いますね。みんな辞めるかね。みんな辞めるかちょっと露出しますね。みんな辞めていくか、僕よりはちょっとは露出していきます。辞めずに、露出せずに、動員もそこそこに。もうあかんでと。そこそこにっていうか、まあ別に数じゃないんでね。数じゃないんですけども。数ですわな。まあ数じゃないんですけど。もちろんピンクコーン。一緒にね、公演してましたけども。ライブをね。もちろんピンクさん。もう東京ではもうすごい動員をね。何百と。何千に手が届くぞ、ぐらいの何百と。それが大阪で 3K ホールブリーで抑えたと思う。これはもう、いやいや、かつら米朝一門のね、ああいう 3K ホール抑えるか、と。負けてられへん。どっか押さえんとなぁ。もう 3K ホールやからなぁ。こっちはどこ押さえようかなぁ。東灘のコープっていうスーパーのね。コープっていうスーパーは不思議なスーパーでね。スーパーの中にね、多目的室ってのがあるんですけどね。そこを押さえたいね。舞台設備ね、しっかりせんといかんけども。コープ、向こうがサンキホールブリーゼならこっちはコープの多目的室。多目的室ですからね。コントしていいでしょう。うん。今日この収録前に、なんかテーマございますかって言ったら、ヘビーリスナーさんからもうあかんについて、お話ししていただければ、いただければっていうのも自分でないですね。お話どうですかと言うていただきましてね。まあ、どうなんでしょうね。まあ、そこそこに生きてきたらもうあかん。毎日もうあかんですよね。ことに私は、まあ、そうと打つのというか、まあ、ちょっと軽いうつ病なんでしょうね。別に病院にかかってるわけでもないし、自傷うつ病ぐらいの程度なんでしょうけども、うん、今ね、こうどっか歩いた時に、 疲れてる、パッと心筋梗塞とかなれへんかな、とか、こう、痛くなかったらええけどな、とかね。そんなことをね、思いますね。まあ。そういう、桂福楽さんとかね。とかね、とか、桂福楽さんって方が、まあ、うつ病で、まあ、そういうような講演されてましたけど、まあ、よう似たようなこと言ってましたね。どうやって死のうかな、とか想像しますわ、とか、なんか、どんな落語や。枕でうつ病でしんどくてね、言って。どうやって死のうか考えてました、言うて。それでまだ、おもろいんやからな。まあでも全部ひっくるめてるもんでしょうな、笑いってのはな。そんなん言ってもおもろいんやもんな。いやいや、まあいつもあかんの。息子が4歳なんですけどね。飯食う言うて、その日、コンビニの前で、チーズバーガー食べたい言い出してね。11時ぐらいですよ。まあ、チーズバーガーみたいなもんというか、チーズマフィンってのがあって、それ一つ食いよって。で、帰ってきてまた飯食おうよって。まあ、あんま、なんか冷蔵庫バーあげたらそんなになかったからね。これでも食どっかやで、白い飯と海苔渡したら、海苔渡すってこういう、缶ビールを一回り大きくしたようなね、筒状の中に海苔が入ってて、枚数で言うと、何枚やろ、50枚から100枚ぐらいの間があると思うんだけどな。それ筒ごと渡して、タバコ吸ったら、なんか10分ぐらいしたら俺んとこ来て食べた、言うて、あ、そう、言うてテーブル見に行ったらね、飯は何にも食べてなかったですね。海苔を、その50枚全部食べましたね。で、もっと乗り食うって言いやがってね。もうあかんと。さすが、それはね、乗りの中毒ってどこなんでしょうね。みかんはね、みかん食べすぎて手足が黄色くなったって。そんなこと言う人たまにおるでしょ。あれ、そう、不思議やね。みかん食ったら手足黄色だねんって、いっぱい食べすぎたら。でも、鮮度白米食ってるけどね。白米食っても、白ならんけどね。白なるんかね。水の水で透明になるんか。ザリガニサバやったら青くなるって聞いたことあるからね。何がどうなって青になるんやろね、ザリガニは。ザリガニがザリガニ、私は青くなったってのは分かんのかね、分かってないんちゃうかな。なんか人のというか生き物の見え方っていうのはね、人間はこういう風に見えてるけど、鳥はもっとこう、あれでしょ？曖昧なもん、曖昧、何をもって曖昧かっていうのはあれやけど。ザリガニは、もしサバークで、自分が青なったっていうこと分かってんのかな？そして今まで赤かってもっとこうモノクロに見えてるのかどうかもね。 ザリガニになったことある人おらんからね。あいつ、動物のね、学問っておそらくこうだろうってこと言ってるだけだと思うんですよね。おそらくこうだろうなっていう。でしょうね。きっとね。ダーウィンの進化論ってあれよ、わからんな。でもまあおそらくあれが正しいとされてるんでしょうけどね。正しいんだろうけどね。お猿のようなものから進化されたっていう。なんでその今おる猿は進化せえへんねん、あれね。そうそう、猿も、そら、ほんなら、やがて人間っぽくなるんちゃう？人間っぽいってのは何かが、なんでしょうね、人間っぽいって。月一回数パーセント行くとか、そんなんかね、人間っぽいってのはね。毎日もわかんの連続ですな。昼頃なったら持ち直してくるんやけどね。朝は来ませんな。朝はね、朝をどう過ごすかですね、人間ってね。朝はね、死にたくなるね。死にたいって自分から死にたくないんやけどね。朝はその、なんていうの、豚バラでも焼いてね。豚バラ焼いて、こう、ビールでもキュッと飲んで、ああ、わかった、って、ヒュッとこう。ね。まあ、ピンピンコロリの。そういうような精神で。生きております。なんとかかんとか。向こうがサンゲーホールですから。こっちはコープ多目的室。いやいや、負けてられへんね。こんだけ負けてたら負けてられへんね。こんだけ負けてたら。そう。100対0やったら1点ぐらい取りたいな、みたいなね。こんだけ負けてたら。いやいや、負けてばかりでございますけど。勝ち負けはないと。勝ち負けはないと。そういうような位置に行きたいもんでございますな。人間たるもん。人間たるもん。茶人なる、たるもん。ね、茶人のような、なんちゅうの？こう、風変わりなもんもんね。一風変わり。まあ、まだ間違いなくピンクはもう別格に面白いからな。面白いに1番も2番もないでしょう。ないのは分かって言います。一番面白いですね。こちら。ええ。まあ僕が一番面白いと思ってますけど、思ってるというか、ね。やっぱそんな腹抱えて笑うことない。自分のネタ見たらなんか笑うもんね。幸せな人間。でもね、そういうような息というか、人のネタ見て笑おうと、マッチュラピンクはキラキラ笑わせてくれるもんね。面白いね。あれ、なんか、簡単っちゃ簡単なことなんですけども、ね、その簡単なことはできない。ネタのこのストーリー性とか、言葉の使い方とか、動きとかね、身体性とか、それは抜群なんやけど、まあ、そういうのをね、なんていうの、ああいうような、 私は常軌を逸したようなことをやるなら、それに合った器みたいなのを選びがちというか、なんか、うん。でたらめにはでたらめなやり方が合うみたいな。うん。もうあいつこのでたらめなこと、端正な話術でね、丁寧に、その結果伝わるかどうか別としてね。結果、まあ、それ何が面白いんですかという人も絶対おるやろし。あれやけど、もう、伝わるように、丁寧に、もう、でたらめ言うでしょ。こんな丁寧にでたらめ言うやつだよ。いてなかったんちゃいますか？丁寧に、あんなことばっかりだもんね。よう、電車とか乗れるね、あんなことばっかり言ってね、あいつね。いやいや、そういうようなことでございまして。一部終了でございます。第二部でございます。第二部、一部閉めた時に第二部でございますって、こうすぐ言ってしまって、レックボタンをすぐ押してしまった。この間に便所行ってよかったんですけどね。うん。便所行きそびれてね、もうあかんとなった時にね、まあ正面切って汚い話しますけどね、やっぱこうノグソかなと思うんですよね。うん、僕はノグソの記憶は4歳ぐらいの時にね、ノグソした記憶があるんですよ。4歳ぐらいの時。以降、のぐそしてませんね。4歳ぐらいの時にのぐそを、畑の隅っちょでやった記憶があるね。うんこを漏らしたらのぐそじゃないと思うんですよ。うんこを漏らした。昔アルバイトでね、医療関係のようなアルバイトしてですね、そこは廃棄物で、こう、ゴミ箱、タッパーウェアのね、強烈なやつみたいなね、ゴミ箱をこう、の、この、ま、使用済みの、こう、メスというか、ま、そういうのをこうね、こう、そういうのはやっぱこう、高温で焼却するのかな？ゴミ箱をピタッっていう箱に入れまんで、ね。このタッパーウェアの強烈なやつみたいな。で、そのピチャーってこう蓋がバチッってしまう。ちょうどその腰あたりの高さのゴミ箱をまずね、そこにこう塩済みのメスとか放り込んでいきまんで、ね。っていう仕事をしてて。で、その時うんこ漏らしてね。僕一人で作業してる時ね。うんこぴゃっと漏らして、その、使用済みメスとか入れてる、そのゴミ箱ぴゃって入れて、蓋をパッとしてね。おのずからノーパンですね。ノーパンで帰り道歩いたらね、もう一回うんこ漏らしたことがあるね。やっぱノーパンは腹冷えるねっていうことをね、皆さん、よく覚えておいてくださいよ。ノーパンは腹冷えますね。まあ、ずっとノーパンならいいんでしょうけどもね。そういうわけじゃないですからね。パンツ履いてる毎日もありながらにしてある日ノーパンになるんですからね。ノーパンは腹冷える。もうあかんの話。のぐそをしたことがない。4歳からこっち。昔、アメリカ村に芸術場があって、芸術場言うて、まあ、なんちゅうか、本ちゅうか、ちっちゃい小屋ですわ。これ日本全国の人聞いてくれてんかな。 どうやろ。ガスあれ。ガスあれ。いや、ライター多いからね。アメリカ村知らない人聞いてるかな？今もう嫁さんの携帯が鳴ってますけどね。めっちゃ鳴るなぁ。ビービーって、ね。あ、そうそう、アメリカ村。まあ、だいぶ僕黙った時死んだと思っていました。死んでないですよ。アメリカ村あれじゃない、ちょいちょいね。まあ、まず、アメリカ村説明ね。大阪は難波っていうとこにありますね。心斎橋。まあまあ、古着屋さんとかね、そういう、どこなんでしょうね、今のアメリカ村ってね。まあ、コロナ禍、どうなってんのかってもあるし。ほら、高校の頃アメリカ村言ったらもう、アメフライって、ちょいちょいね、アメフライって、言ってね、なんか、おしゃれな人間はアメリカ村に集うみたいな。まあ、そうしたもんですわな。うん。そう思うな。この話もまた後でやろう。うん。まあまあ、そうで。今どうなんやろうなぁ。そういう、なんていうか。高校の A チームが集うみたいな時代はあんまりアメリカ村に行ってなかったんですけどもね。まあ、背伸びしてちょっと行ったりもしましたけど。まあ、いまいち何が楽しいのかよくわからんままね。30手前になって、こんなアメリカ村行くかっていうほど、劇場ができたんでね、言ってましたけども。その時ちょいちょいね、まあ間違いなくこれは人の馬場だろうっていうのを見ましたね。人糞だろうって。いや、アメリカ村の路上で馬場するってね、もうあかんって思ったんですね、その人はね。でもちょっとね、僕にはわからないですよ。そんなことあるかねって。ギリなんとかなり、まあ最悪漏らすとかさ。まあ漏らしてあかんけど。ちょっとそんなやつおるかな思ったら、以前、なんか、まあ、一、二回会うただけの人でこんな話するのもすごいけど、僕、のぐそ雨村でしたことあります、言った時に、ね、この人すごい、まあ、すごい、その、こういう時に使う言葉かどうか知れないけど、バイタリティ。うん、もうあかんと思って、って言ってました。もうあかんって思うんですね、人間、のぐそ。まあ、その山中ののぐそとね、町ののぐそはまだ、違いますからね。マッチ、それ夜中ですか？聞いたら、いや、お昼です。お昼です。もうあかんかったですね。確かにね、アメリカ村とか行ったらトイレがね、都会ってトイレがない一帯があるんですよ。貸せませんっていうね。パチンコ屋はなんとか、パチンコ屋っていいよね。うん。ま、トイレはいるよ。でも、 このパチンコ、このパチンコ人生はもう終わったと思ってますね。一時ね、40を前してちょっとやってたことありますよね。1円パチンコ。これだいたい、ちょっと負けるんですよ。500円ぐらい。まあ負けるなぁと思って。ある日めちゃめちゃ出てね。めちゃめちゃ出たなって思うんやけど、ずっとこう、なんていうの。まあ僕パチンコ詳しくないんで、いわゆるところのフィーバー。で、2時間ぐらいこうおしっこ汚い我慢して、ブワーって出てくる。なかなかたまらへんのね。まあでも、そこそこたまったなぁって換金したら、その時、600円の儲けでね。まあ、おしっこ2時間我慢して600円の儲けか。と思って、まあ、まあ、こうしたもんかなと思って。以後やってないですね。パチンコギャン。今日はなんか、後押しみたいな感じでね、もうあかんで、もうあかんにもう一票みたいな、何とお呼びしたいかな。ギャンブラーさんっていう方からも、それにもう一票みたいなことで、このギャンブラーさんっていう方は、名前からわかるギャンブラーなんてね、ギャンブラーの面でのもうあかんとか、協定でね、八百長がありましたね。協定っていうのは、だいたいこれ協定を喋るとね、長くなるんですけども、いわゆるパイロンのようなもの、まあ、V という、V じゃないですね、パイロン。まあ、コーンみたいなね、それが、プールに浮いてまして、そこをこう、ボートがターンするんですけど、そのターンで大体決まるんですってね。で、ターンを大体一周二回するんですけども、そのターンしたと決まってんやけど、そっから抜かれることはなかなかないんですけども、まあ、八百長してた人がいてて、協定選手ですね。で、これがね、三着が何かに入ってるときはね、これが払い戻しの中に関わってくるね。一着、二着、三着まで。三連単、三連服とかね。で、もう四、枠に絡むなよって言われたんでしょうね。野鳥してた方は、ヤクザさんにね。ヤクザさんっていうのはすごいですね。そこに継承略つけるか、みたいな。花くそこに近いですね。ヤクザさんって言われたんでしょうけども。ターン回ってからね、二着やったもんが三着に、三着やったもんが四着になるってことはないんですけどね。それと直線コースで、ブレーキというかもう、アクセルを全く握らない行為をしたっていう。それでも、協定のそういう、船舶振興会の人はもう、さすがに思ったでしょうね。もうあかんと、これはね。日本財団は。さすがにこれは意見せんといかんと。で、クビになったと。か、もうあかんってなったんでしょうね。これもうあかん。まあ、よ、生きていけばもうあかんの連続ですね。サウナね。まあ、僕はもう家庭用の、家庭用のね、そのね、簡易サウナというのが、自力サウナっていうのを考案しましたね。お風呂場にはね、換気扇、おましたろ？あれ止めるんですよ。換気扇回してはいけません。いわゆるところのその、密室とまで言いませんけど、換気扇回さずに、シャワーを最高温度にするんですね。うちは60度なんですけど。その60度で、 その、バスタブに洗しまして、空のバスタブにね、でシャワーをこう60度をこうバーッとバスタブに、バチバチバチバチってこうシャワーでこう湯張っていきますね。っていう中、こう、風呂がじっとしてると。でもいわゆるミストサウナ状態ですね。暑いの暑ないの。で、1時間、こう、水浴びたり、いろいろしながら、本読んだりね、しながら、出てくると。例えば、この前ね、ビールやね。だから、もう、あかんの先に快楽が待ってると思うのかな。どうなんだろうな。まあ、そらそうやわな。まあ、最高の快楽、まあ、そうじゃないと、こう、マラソンっての説明つかんからな。あんなもん。走ってるとき楽しいけど、僕も走ったことありますけど、そんな楽しくないですよ。あの、わかりますよ。わかるというか、なんか一定ね、ドーパミンというのか、アドレナリンというのが、なんかこう、あ、ここ強いな、みたいな、ちょっと出ますけどね。そらね、とはいえね、あの、クーラーの中で寝てる方が快楽ですよ、そら。あの、二度寝とかのが絶対いいですよ。二度寝よりも勝るぐらいの幸福がバッと出るのは多分走り終わった時でしょ、あれ。この苦の後に何かがあるっていうね。もう赤の先ね。この、こう、もうあかんの先を利用してきたんだね、日本っていうのはね。今、歯を食い縛ったら、給料ドンとやるから、ってね、ボーナスで、とか。それもせんようになって。もうあかんだけをただただ我慢しろっていう世の中だって思ったよね。安倍ちゃん。これ安倍側とは言わせませんよ。はい。一旦ここで。ちょっと近況をね、最後のターンで喋ろうかと。バッテリーあと 20% 持つやろう、たぶん。たぶんね。まあ、コロナっていうのは関係はないんですけども、毛がもう、髪の毛がもうえらい伸びてね。ほぼダルビッシュですね、髪型は。あの、外巻きになりますね。ほぼダルビッシュ。何が違うか、稼ぎですね。向こうはもう、そら、斧が体でもう、稼ぐ。こっちはその、お母ちゃんの愛情でね、生きてるんで。いやあ、毛が伸びたという。あとなんでしょう。まあ小説をね、ぼちぼち書いて、もう配布会とかしたいなとは。まあ、最近はね、やっぱノンフィクションの方が面白いのかなとか思ってね。アワーズアワーって言って、アワーズルームの竹内義和さんと大鳥さんって方がやってるライブハウスのね、この YouTube があるんですけど、この前、前田五郎さんが出てる回があってね、面白かったなぁ。 ノンフィクション。ね、ほんとね。芸人っていうのは、何か、こう、ある種の、浮世離れ。この世界に存在し、まあ、プロレスラーみたいなね。そういう面があるけど、そうじゃないんだよね、やっぱりね。やっぱそうじゃないっていう。まあ、矢五郎さんが出て、横山やすしさんが亡くなる、何日か前に、前田五郎さんのご自宅の留守電に、やすしさんから留守電が入ってて、でも全部、留守電の、ね、入らん限り、2回電話してきたみたいな、ずーっとこう、喋ってあって、夜中に。ずーっと、西川きよしさんの悪口やったそうです。まあ、そうしたもんなのかね。間ってそっか、それで、あと、もうあかんじゃないな。これあかんにしましていいですか、勝手に。やっぱ芸人っていうのはこう、滑るのが嫌な。めちゃめちゃ嫌。で、自分がやって自分が滑るって、めちゃめちゃ嫌。こう、対策がまだ打てる可能性があるでしょ？自分のことやからね。ちょっとおトイレ行ってきます。しかしね、おしっこはもうあかんまで我慢してあげませんからね。ある程度この、余力のあるうちにおしっこしないと。世の中に会社に遅れる。まあ話はうんこになりますけどね。今この駅で運行したら電車に遅れるとなっても運行しろ。そういう意味。腹痛いから便所行って遅刻したということで、とにかく言うような会社いるな。バダレと。そういうこと。社会ですから。社会。社会って何かわかりますか？馬場を漏らさない。社会。まあ、一人二人、ね。まあ、何人かは漏らしていいですよ。じゃあ、甲子園球場、観客全員ババ漏らしたらどうしますか？いやいや。甲子園球場、観客全員ババ漏らしたらね、そらもう、もう無理、野球は無理ですね。もうピッチャーも ボール届きませんわ、キャッチャーまで。もうゴロゴロゴロ。でもバッターもわーって感じで。はっきり言うて。まあ、じゃあ、愛とはババを漏らさない。あ、愛とは決して後悔しないこと。というならば、社会とはババを漏らさないことと。そう言いたい。ほんで、あ、もうあかんでしたっけ、うん、あ、滑るのが嫌だっていう。この、もう自作自演ならまあ別に、別にというか、あ、こうこう書いて、ここをこう書いてっていう、まあ手の施しようがあるし、極端翌日からね、もうそのネタせんかったらいいんやけど。これがもうお芝居にあったら辛いですよ。次の日の公演、ネタ変えましょうとはならないよね。10人、20人絡んでる、あれって。絡んでるというか、もう。でね、僕が脚本書いて、もうこれね、もう言ってるケチャップ会さんが演出したっていう公演で、僕は、まあ、演出補助みたいなの行けたらいいねんけども、まあその時、赤ちゃん生まれたとこで、まあ赤ちゃん可愛かったので、まあ、今は可愛いんですけど、まあその世話もあるし、ってことで、可愛さに全部預けてた。でも俺は、脚本書くときに絶対おもろいもんにしてくださいね、僕はおもろいもん書くんで、って言って。で、まあ、当日はやっぱ人手がいるから、ちゅうことで、赤ちゃんをね、義理のお母さんとかにお願いして、ね、現場行って、蓋開けたらもう、三三たるものでしたね。僕の中では、よ、この、僕の中ではおもろい話やのによ、こんなおもんない話で演出したな、っていう。これあかんわ。ね、ああいうのって、結局、もう蓋開けてそうやったそうというか、まあ、物事何でもそうなんやけどね。基礎工事が大事ですからね。ほぼ基礎工事やからね。基礎工事がしっかりしてたらね、多少、デコレーション部分が、基礎が大事やから。あ、これはもう手遅れだな。これあかんなーと思って、二日目。二日目、だ、役者さんが、やばって思ったでしょうね。その時、脚本家、まあ、偉そうな脚本家でなんかちょっと、舞台後、意見してください。言うたら、これ何にも言われんかったね。いや、まあ、まあ、って言って、で、みんななんか、やばって思ったよね。二日目はね、まあまあ、何かの何かで受けた。うん、まあ、受けたかどうかというか僕が見てて、まあ、良くなってたんですよ。ちょっとの違いやけど、そのちょっとの違いが大きかったとは思うんやけど。ね、まあまあ、それはそうとしてさ。初日、ダメやな。これあかんなーって思った時には、よー言うけど、河合さんはダメなーやつだなーと言う、散々言うんだけど、あの、くじけない根性だけはすごいね。あれすごいね。あれすごいね。あ、なんやろな、これ。二日目ね、ある役者さん、演出家かなんか見に来てたんかな。河合さんをたま、なんかたまたま褒めてはって、まあ嘘でも褒めるがな。褒めてはったら、めっちゃもう僕の、そうです。僕こんなんです。はい、褒めてください。みたいな顔してるね。こいつほんまにと思ったんですけどもね。ここで言ったのは悪口じゃなくてね、やっぱね、やっぱりねっていう、これ違うな。 違うな。うん、捨て鉢になってはいけないけど、うん、捨て鉢にならないというか、まあ、うん、なんて言ったらいいんだろう。でもこれはあかんなってとこからよ、やった。それが人がたくさん集まる作業ってのは難しいんですよね。うん、あ、そういう、そういう、それでね。まあ、一応、芝居の方も書き、書けたんですよ、僕。この、まあまあ、ちょっと春ぐらいに書き終わったんですけど。うん、あ、それいいか。それはまたいつか喋るか。近況をね。映画をね。まあ、僕が絶対的に見なければいけない映画っていうのは、それはまあ、松原谷氏検索、怖い物件、怖い間取り、なんでしょうけども。ちょっと時間がなかなかできなくて、で、違う映画行ったって言ったら話がおかしいけど、これは前売り買ってて、まあまあ、まあまあ、幸せちゃ幸せなのな。子供と何か行動を共にしたらね、心が和むんですよ。死にたいとはあまり思わないんですけどもね。子供と行動を共にするのが僕の役割にもなっててね。まあというわけで、前より買ってたんで、クレヨンしんちゃん見に行ってきました。毎度、クレヨンしんちゃんの映画には、ちょっと心を揺さぶられるものがあるんですけども、今回も、皆さん、にこれ見ておいてくださいっていうのはサボテンですね。サボテンのやつですよ。その時、まあ、新婚旅行のやつも良かったです。今回のも良かったです。今回のも良かったです。落書きのやつですね。もうこうバランスが大事。バランスが大事っていう。ああいうギャグでおふざけでなアホなっていうファンタジーの中にちょっとリアリティって落とし込めるんですよね。まあ、メタファーを入れやすいっていうさ、やっぱ、まあそれをね、子供は子供騙しに騙されませんっていうのは多分本当で。子供には分からんやろうって、分からんねんけど、と分からんないなりにもそういうのを入れてたら、なんか心に引っかかるもんがあるっていうさ。まあ、いわゆる災害ものですね、今回の。まあ、で、その、まあ、震災の時とかを思い出したというか、うん、どこ、ある町に震、災害が起きて、どこどこまで電車が走ってるとかね、どこどこまで行けるとか、そういう中で子供が子供なりに動いてやってくんだな。いや、なかなか良かったね。最後ちょっとこの犠牲みたいなのね、自己犠牲みたいなのが出てくるのは、どうなのかなと思わんではないんやけど。まあ面白かったな。だ泣けばいい映画なのかって別として泣いてまうな、今回のは。いやね、じゃあね、皆様ぜひ、怖い間取りと、クレヨンしんちゃん。 漢方の嫁リスナーの必須映画として、推薦映画でございます。関本俊美でした。